はい、ということで始まりました、東京ミルク放送局でございます。この番組は映画、漫画、アニメなど、面白いことを紹介していく番組です。MC は私、ちゃんまつかいおかです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。はい、そしておいた。
ひえひえい、冷蔵庫マン参上、ひえひえい。
いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
どうもすいませんでした。
あれ、なんで謝るんですか。
ですね、私、はい、映画好きと言ってまして。
はいはいはい。
今日紹介する朝が来る。
うん。
見てません。
うわ。
うわでしょ。
うわ。
で、この朝が来る、
はい、
公開された時に、
はい、
みんないいって言いましたよ。
は
あ。僕に勧めてくれた人もいました。
はい。けど
見てません。どうもすいませんでした。
まあね、いろいろ忙しかったりとかね、ありますから。
時間たっぷりあります。
見に行けやじゃん。
はい。
今年のだって、違うか、去年の10月か、秋ですね。
去年の10月
?10 月23日
だった
の公開は。
おととしじゃなくて
去年です、
ね、去年か。
はい。
へ
ぇー。まあ、コロナとかもありましたから
ね。まあね。
なかなかね。
なかなかね。
うん、
さあ、去年、去年。
うん。そう、それで、なんか今、ネットフリックスに上がってたから、うん、よし、見んべえと思って。
これ、あれですよね。あの、海の親が出てきちゃうってやつ、ね。
そうそうそう。
ですよね。
すごく、あの、僕も気になってたんで、なかなかちょっといけなかったんで、あと、川瀬直美監督って僕も好きなんで、
うん。
あの思いの施策とか撮られてる、あ、面白そうだなと思って、
うん、
あのネットフリックスで見たらよかった
よかった、
朝が来た。
もうね、ちゃんましさんの面白がるの映画がね、わかんないのよ俺。本当に
確かにバラバラですからね。
バラバラだよね。
バラバラですからね、本当に
ね。
もうガンダムから朝まで来るまで全部面白い。
でも、まあ、これ絶対これ面白がるだろってのはわかるのよ、
うん、
で、その振り幅のが分かんないんだよね、
う
ん
う
ん、
そう、
うん、朝が来る、
朝が来る、これはですよ、単純にですね、
うん、
単純なお話なんです、これも、
はい、
すごく、
はいはい、
あのこの、この人なんだっけ、リボンの長崎ひろみたいな、リボンのって言ってもみんな分かんない、長崎ひ
ろみ懐かしいね長崎さん、その後も役者として
もその後が長いっす、
その後が長いのよね、え
失礼ですよね、リボンのってか長崎のぶさんと井浦新さんが、
はい、
あのご夫婦で、子供が欲しいんだけれども不妊症に悩んでてなかなか子供ができないと、
うんうん、
というところでなかなかちょっと子供もできないからっていうんで、養護施設みたいなところで養子で、
うんうん、
あの男の子をもらってくるんです、
はい、
でその男の子と3人で仲良く生活しててまあ5歳か6歳ぐらいの時ですかね。ある日ピンポーンって、あ、違う、電話かかってくると、
うんうんうん、
ある日電話かかってきてなんかちょっと不審な電話なんですよ、
うん、
なんかすいませんみたいな、ちょっといいですかみたいな、
うん、
そしたらちょっと今時間ありますみたいな感じで、
うん、
この金髪、
うん、
こいつが来るんですよ、
うん、
で子供を返してください。
え、
私が生みの親です。
その分かんの、
えって言ってもう本当に実際に産んだお母さ
ん
はこの子なんですよ、
うん、
この子なん、うん、で実際会ってるんですね、2人も
家が、
はい
はい、
会ってるし、であの返してくれないんだったらもう私の子供にあんたはもらい子だって言うから。
え、その金髪の子誰がやってんの、
これがで誰ですかなんですよ、2人とも、
うん、
あんた知らない人ですよと、
うん、
なんでこんなことで自分の子供にも、まあ、もらい子って言い方はちょっとおかしいけど養子だっていうのはもう5歳ぐらいの時に言わなきゃいけない義務もあるらしい、
うんうんうんうん、
で本人も知ってるし、それで返してくれだったり金をくれとも言ってくるわけです。脅されたところで別に僕ら的には何にも困ったことは何もないですし、
うんうん、
お金を払う義務もありませんと、逆にちょっとこれはご迷惑になりますので、うん、警察を呼ぶことになりますって言ったら帰ってくるんですよ、
うん、
金髪が、
うん、
そしたら誰だったんだろうねって話をしてて、
うん、
であの実際のその自分の子供の、が実際に生まれるまでですよね、
うんうん、
このお母さんがなんか恋人と会って、子供を産んで長崎の人たちに渡すまでのストーリーが後半が始まるんです。
お
う、と思って、で前半は誰だったんだろうで終わるんです。
おう、
で後半は渡すところまでなんです。
おう、
で、ほんと思ってて、
おう、
なんでここの後ろのブロック何もいらねえじゃんと思って、
うん、
別にどうでもいいじゃんと思ってたら、
うん、
あるストーリーの大どんでっ返しがあって全 全く私も騙されてました。え？これね、見てない人にはちょっとネタバレになっちゃうからあれなんですけど、はあ、確かにそうだわと思って。
え、それ頭のいい人はわかる。
なんか別にミステリーってわけでもないんですよ。
うん、
なんて言えばいいんだろう。いや、そうかっていう感じになって、長崎ひろみがこの金髪を探しに行くっていう。
へ
え、そんな難しい話でもないです。
あ、そうなんだ。
わあ、そうだな、確かにそうだわと思う。ちょっとね、えぐられましたね。
いや、
いろいろとなんか入ってるんですよ、そこの。なんかトリックまではいかないんですけど、この後半でなんでこの生まれるまでのこの女の子の話を延々とやってるのかとかも全部その振りになってるんですよね。
は
ぁ、愛、愛って感じですよ、最後。
愛？
愛、手に入れたのは愛ですかと、手放したのは愛ですかっていう、これね、ちょっと面白いですよ。なかなか多分ないスタイル。よ、外人は考えれないかな、ちょっと多分。
あ、本当。
うん、こういう繊細なのは。もっとなんか実は殺されててとか、なんかそういうなんか殺人事件風にしちゃうと思うんで、日本人だからこそ作れたかなみたいな感じですね。
あ、そうなんだ。
はい、
なるほどね。浅田美代子さんもいるんですけど、
浅田美代子さんはその養護施設の所長さんです。だから共通の知り合いですよね、この生みの母親と育ての長崎宏美さんとの共通の知り合い。この人はまあ間をバイパスとして繋いでるんですけど。
なるほどね。
まあ、この何、この生みの母親の方もね、まあ、かわいそうってわけじゃないですけど、まだね中学生とかなんですよ。なんかノリと勢いで子供ができちゃって、でもうやっぱね、下ろすしかないんですけど、下ろしたくないからっていうで、家で同然で浅田美代子を頼って、それぞれ広島だ、広島にあるよ、広島にあるその養護施設みたいなところで産んで、で長崎ひろみに赤ちゃんを渡すところも。だからそう、実はね、手放したくないわけですから、その辺の気持ちとかもよく描かれてて、ああなるほどなと思って、結構簡単に考えてたなと思ってましたね。あ、なんか別に養子ってなんか望まれない子供っていうから、なんか虐待とか受けてんのかなと思ったら、そういうわけでもねえんだなっていう。
あ、
単純にも育てられ
ない、られないでね、
うん
うん
うん、だから子供のことは好きなお母さんっていうのも やっぱりいっぱいいるんだろうなと思って、あ、これは難しいなと思って終わりました。
よかった、
よかった。
最近ネットフリックス見れるの？
見れますよ。
奥さんの愛の不時着のあれは、
愛の不時着は6週目ぐらいに突入して、
うん、
やっと飽きてくれました。
あ、なるほど、
はい。
なるほど。
それで年末年始ぐらいでしたね。一時期 愛の不時着しかやってませんでした。
なるほどね、はい、ネットフリックス見れない時期ね。
はい、
さあ、いやー、すごい、
よかったですね。ちょっと子供を返してほしいんですという一本の電話から運命が動き出すと。
へー、何、2時間ぐらいあるんですか？
2時間ぐらいでしたかね。
なかなかね。でもカンヌ映画祭、
カンヌ国際映画祭公式選出作品ですね。まあ、まあ、まあこれなら大丈夫です。これなら全然カンヌ映画祭でも、
まあ、川瀬直美監督はね、カンヌ映画祭もう常連で審査員とかやってますから
ね。そうですね、もうこれなら全然恥ずかしくないですね。
でも脱足ですけど、
はい、
僕は映画で、
はい、
浅田美代子さんの旦那さん役やったことあります。
ちょっと待ってください。じゃあ浅田美代子さんの同格ってことですか？
いや、浅田美代子さんがダメロットが出てっちゃったと。かなり前に、
はい、
で車でちょっと娘を駅にこう送って、ふった顔を上げたら、駅の喫煙所に 僕が後ろ姿に立って、
あ、ダメ夫役、
ええ、でそれで終わりです
じゃあ打足ですけど、
はい、
どっか行っちゃったの、打足ですけど、あれあれあれ、どっか行っちゃった、飾っといたのに、あれ、チキショウ、
あれ、なんか写真かなんか撮ったの、
写真じゃないですけど、
うん、
あれこれなくすと嫌だなと思って、ちゃんと撮っといたのに、じゃあ、長渕の太陽の家のチラシが出てきましたどうでもいいわ僕はあれですよ、カンヌ国際映画祭に出たことがありますからね。そうですよ、
なんで、
そのあれ、今これカンヌライオンのやつが、
あ
れどっか行っちゃいましたねすげえな、
ウヒャヒャじゃないよ
カンヌ映画祭に出た証のものがもうどっか行ってないっていうですね、すごいくないですか、この雑感
あ、そうなの、
はい、
カンヌ、
はい、なんとかシルバー賞みたいのもらってましたよ、 CM ですけど、 CM ですよ、映画じゃなくて
CM で、
はい、爆笑しましたよ、僕も、
すごいな、
出したら行くかもしれないけど行ってみますっていうの代理店の人が言われて、まあよくわかんないけど、じゃあお願いしますって言ったら出てる
いや、で、向こう行ってないんだよね、
あ、向こう行ってないです、で行ってもいいし、来なくてもいいって言われたんで、
なるほどね、
じゃあもうめんどくさいから行かないですって言って、一番面白かったのは、なんかトロフィーみたいなのある、うんうんうん、出るだけで、
うんうん、
出品するだけでトロフィーみたいなのもらえるんですけど、1個もらえるんです、で、それはなんかあのクライアントが欲しいっていう、
うんうん、
まあそれはいいじゃないですか、全然、で、複製というか同じものをあのいくつかそのディレクターだったりとか代理店の人にもお渡しすることができるという感覚が来て、
うんうんうんうん、
いいですかって言ったら、ただ1個10万円ですって
まあね、
10万円払ってくれなかったらこのなんか証書だけねみたいな、
うんうんうんうん、
はい、じゃあ証書でいいですっていうちょっと遊ぶでしたけど、カンヌのお話でした、まだ僕は言ってはいません、本当に出てるのか出てて流れてたのかどうかも僕はよく分かってませんけど、
きっと流れてた
でしょ、流れたんじゃないんですか、
はい、
よく分かんないですけど、
はい
はい、ということでお送りさせていただきました、東京ミルク放送局でございます。今回は朝が来る、ご紹介させていただきました。 Netflix でやってますので、もしよかったら皆さんね見ていただければなと思います。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。あと Twitter で、シャープミルク放送局でつぶやいていただければなと思います。はい、ということで今回もありがとうございました。また来週、バイバイキ
ー。